こんにちは、学事務局の佐藤海です。今回は学人第76回の後編をお送りします。クリエイターゲストには美術家の三岡浩一さんをお招きし、10代ゲストの奈々さん、マハローさんとともに対談しています。じゃあ最初は奈々さんからですかね。
はい、じゃあお願いします。
はい、はい、私はその何かアイデアをたくさん出したりとか、こうゼロから作品を作ったりするっていうのがすごく苦手なんですけど、そのコツとか何かアイデアを出すときに意識していることとかがあったら教えてほしいです。
あ、そうですよね。そうだ、それもなんか考えたのか。なんか僕もすごい苦手で、考えれば考えるほどアイデアって出てこないじゃないですか。なんか焦るし、うん、駅近くなってくるのに何も決まってないみたいな、なんか展覧会1週間前なのにプラン決まってなかったこととか去年すごいあって、本当もう吐きそうになりながらやることとかもよくあるんですけど、でもそういう時こそ、まあ僕もすごい難しいんですけど、一旦散歩しちゃうとか、なんかそうですね。なんか、肩の力抜いてる時じゃないと気づけないものって結構あって、なんか、頑張って見つけたものって、まあ、頑張ることは大事なんですけど、頑張りすぎて見つけたものって、なんか、大事にしすぎちゃうというか、なんか、全然それが足引っ張ってることとか あっても、頑張って見つけたから、これ大事にしなきゃとか思っちゃって、全体がこう結構、バラバラになってっちゃったりすることとかはよくあって、一旦なんかこう、忘れるとまではいけないけど、まあなんかちょっと美味しいもの食べに行こうみたいな、なんかこう肩の力を抜く技術みたいなのが多分あって、いいダラダラの仕方みたいな、上手にダラダラできるようにするみたいなことは、結構なんか身につけとくといいのかもなと思って、もう一旦もうめっちゃ死ぬ気迫ってきてるけど、ちょっとだけもう今好きなことやるみたいな感じで、一旦こう切り替えちゃったりするのはすごいいいと思います、きっと。度胸もついてくると思います、そんな感じで。なんか、絶対できるようになると思います。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、奈々さんはその苦手だなって思ったのは、なんか、そのエピソードっていうかあったりするんですか、きっかけが。
大丈夫ですか。
そうですね、きっかけっていうか、うん、その学校の課題とかグループワークが多いんですけど、
うん、
その時はほぼ0から1何かを作りなさいっていうものが多くて、で最初にみんなでブレストとかするんですけど、私はほぼほぼ意見が出せなくって、
うん、
なんかこう周りのみんなはこれいいんじゃない、あれいいんじゃないってこうわーって盛り上がるんですけど、そこに入っていけなくて、どうしてもそれでなんか苦手なのかもと思って、苦手だなって自覚したけど、まだ克服もできてないし、でもまあグループなのでまだ助かってるんですけど、他の人が出してくれて、その出たアイデアを発展させるのは苦手じゃないので、
うん、
そこの面では役に立ててるかなと思うんですけど、やっぱりこれから進学したりとかして一人で何かを作らなきゃいけないことって出てくると思って、確かにだな、さっきのその頑張って見つけたものを大事にしすぎるっていうのは、
うん、
めっちゃ刺さって、
ああ、そうなんだ。
あるなと思って、
うんうんうん、
なんかこう、出るアイデアが少ないからこそ、うん、出た時に、もうこれしかないっていうのが、強くなっちゃうんですよね。だから、そっか、確かに。
アンさん、絶対大丈夫ですよ。0から1出すより1を10にしていく方が絶対難しいんで、0-1は本当、このダラダラ仕方をうまく 覚えれば、本当なんかめっちゃ身近のところから絶対すぐ見つかるんで、1から10にしていくことのが実は結構難しかったりするんで、そっちが得意な人の方がやっぱ絶対少ないんで、絶対、特にグループワークとかだと意見も多分出しづらい空気感とかも、もしかしたらちょっとあるかもしれなくて、一人で制作し始めるようになったら、きっと、すごいうまくいくと思うんで、全然、のんびり散歩コースとか、好きな散歩コースとか、入れておくといいかもしれないですね。春に向けて。
春に向けて。
春に向けて、お散歩コース探したいと思います。
探してください。いいですね。え、マハロ君はどうですか？そういうの。しますか。
そうですね、やっぱさっきもその自分で絵描きたいとか思った時に、
うん、
まあ、パッとそのかん考えなきゃって思うと逆に出てこないんですよね、アイデアが。アイデアを見つけなきゃいけない、あのさっき光岡さんがおっしゃってたように、その締め切りが近いのプレッシャーみたいなとか、そういうのがあるとなんか出ないんですけど、散歩とかしてみたりしてふとなんか気づきがあった、
うん、
実際そのコロナに一回かかっちゃって、その家でしてた時、もうなんかすごいやることが全然なくて、学校にも行けないので、それでなんか絵を描こうと思った時に、その読んでた漫画が、その、知ってるかどうかわからないんですけど、ブッダとイエス・キリストが立川で生活してるみたいな、すごい面白い漫画なんですけど。
ああ、知ってる。
知ってます
知ってる。
それでそのブッダが出てきたんで、あ、なんか仏像でポップアートみたいなのできないかなと思って、
うん、
その仏像の絵、あの、鉛筆で描いて、そこに蛍光ペン、蛍光ピンクとか蛍光の黄色とかで色塗って、あとバックグラウンドを切り絵にしたりとか、うん、でそのパッとその本当1時間ぐらいでやったりとか、そういう感じですね。
うん、気になるな。
ないっすね。パッとすぐ絵に起こせるっていうのが、もう手段としても身についてるのがめっちゃいいですね。なんか、
うん、そ
う続けて。た方がいいと思います。なんか言葉にできないこととかもパッと衝動的になんか手の動きとかで残せるみたいなのがあるのはすごいめっちゃ財産だと思うんで、すごいいいと思います。
ありがとうございます。
じゃあ次マハロー君の質問も聞いてみましょうか。
はい、まあ、今自分もその大学とか進学とかでいろいろ悩んでたりする時期なんですけれども、光岡さんはその10代の頃に想像していた今の自分の姿と実際の今の自分の姿に何か違いはありますか？あともしあるならどのような違いがありますか？
ああ、もう多分めっちゃ違いますね。僕の10代ってもう本当に宇多田ヒカルに会うことだけがもう全ての人生の目的で、それさえ叶えば他は何もいらないと思ってたので、宇多田ヒカルと仕事さえできれば何でもいいと思ってたんで、まさか自分で自分の作品作って発表するなんて思ってなくて、でもっと思い込み激しくて、結構自分で自分に疲れるみたいな感じもすごい多かったんですけど、もうあれやんなきゃーみたいな感じで、
うん、
人に会わなきゃーみたいな感じだったんですけど、今は割となんか自分の思ったことをなんか発表してそれを見に来てくれる人がいるみたいな生活になってるのは、なんかすごいことだなと思って、恵まれっていう、まあありがたいことだなと思って、すごい思ってたのとは違うんですけど、すごい今楽しいですね。めっちゃなんかそんな感じです。なんか
ありがとうございます。
え、マハロ君はそのまあ絵描いてるっていう話もありましたけど、はい、建築学科を目指してるんですよね今。
そうですね、一番は、
はい、え、じゃあその例えば10年後とかはどんな感じになってたらいいなとか思いますか？
違います。
一番のその志望としては、そのアメリカの大学に行ってそこで建築を学んで、うん、まあ、できれば向こうで暮らしたいなと思ってるんですけれども、
うん、
でその建築を職業としてなんですけれども、うん、でも結構それも大きな夢っていうか、そのあんまり細かくもないですし、
うん、
まだそんなに細かく自分が何がしたいっていうのはそんなに決まってなくて、
うん、
で多分その大学入ってたり、まあ、そもそもどこの大学行くかまだ分かんないんですけど、大学入ったりして学んでいくうちに、その考え方とか自分が将来何したいかっていうのもちょっとずつ変わってって、ちょっとずつその狭まっていくと思うんで、
うんうん
う
ん、
そうですね、今はまだその悩んでるような状況です。
うん、
建築目指したきっかけとかってどんな ことがあったんですか、なんか。
あ、そうですね。建築を一番目指したいと思うきっかけとなったのは、その NHK のドキュメンタリーだったんですけど、カールさんとティーナさんの古民家だよりっていう NHK のその、新潟県の限界集落で生活されているそのドイツ人の建築家の方のドキュメンタリーで、そこのその限界集落にいっぱい古民家が空き家としてあったんですけど、その古民家をそのカールさんが洋風のスタイルに改装して、それでどんどんどんどん注目されて人口も増えていったみたいな話だったんですけど、それでその家を作るっていうことで、その一人の建築家がどれだけ多くの人に影響を与えられるのかっていうのを見て、で、もともとその自分も絵描いたりとか、そのものを作って、実際に頭の中にあるものを物として作ったりするっていうのも興味があったので、それで建築家になりました。
すごいな。じゃあ結構住宅とか、まあ、まあ、どんなのを作りたいかとか、またこれから楽しみですね、じゃあ大
学。そうですね、はい。
いや、いいっすね。じゃあ。
ありがとうございます。
めっちゃいいですね。ちょっとこの流れで、ナナさんを聞きたいんですけど、ナナさんはその、はい、まあ、インテリアとか空間デザインのをこれから学ばれるじゃないですか、学校で。
はい、
それは何で学びたいなと思ったんですか？
そうですね。その、両親は、どっちも自営業なんですけど、母が結構グラフィックのデザインの仕事をしてて、便利屋さんですね。リフォームしたりとか、クリーンしたりとかの仕事してて、それをまあ、間近で見てて、多分影響され、なんかこう、アイデアを取ったみたいな感じになってるんですけど、なんで、こんな大きいきっかけとかは特にないんですけど、もう小学生の時からずっとインテリアコーディネーターになりたいって言ってて、なんか卒業文集とかにも、インテリアコーディネーターになりたいって書いてあって、
すごい。
でも中学生高校生の間に、うん、なんかお花屋さんにもなりたいし、
うん、
パン屋さんにもなりたいし、
うん、
なんかカフェも開きたいなみたいな、
うん、
いろいろとあったんですけど、
うん、
なんでたまたまその高校3年生の時になりたいものがインテリアコーディネーターだったっていう感じで、
うん、
めちゃめちゃたまたまですね。去年だったら絶対カフェって言ってたし、一昨年から花屋さんって言ってたしみたいな。
めっちゃいい。
いいっすね。
感じです、
うん。
全部慣れるかもしれないですね。全部。うん、
そうですね。全部やりたいですね。うん、
ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの光岡さんにこんな質問をしてみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は？
なんかまあ10代の時に多分気づいてない失敗談って感じになっちゃうんですけど、なんかこう10代の時とかってとにかくこう思い込み激しいというか、こうまっすぐもうこれやらなきゃみたいな、もう思い詰めてるというか、もうとにかく頑張んなきゃみたいな感じで、で、クロッキー、まあ、ノート、まあ、メモ書き気づいたこととか、その日気づいたこと、制作で気づいたこととかを、とにかくこう、ノートにめっちゃ書いてて、で、もうとにかくまあ、絵とかそんな上手じゃなかったんで、もうとにかく言葉で全部、こう、思ったこと、気づいたこと、こうした方がいいことみたいなことを、毎日もう大量に書いてて、で、まあ、何年か前に実家に全部送って、で、まあ、3、40冊あるんですよ、もう。そんなノートが、まあ、めちゃくちゃあって、そこにもう、文字がもうびっしり書いてあって、で、まあ、いつか見返すだろうと思って、それで、まあ、まあ、なんか多分財産になってるだろうな、みたいな。で、今回の個展の時に、久しぶりにあれちょっと引っ張り出してきて、何か絶対いいアイディアあるから、なんか参考にしようと思って3、40冊こう見返してたんですけど、内容が頑張るとか、とにかく頑張る、明日も頑張るみたいな、もうとにかく、あ、めっちゃ頑張る、こう思った、頑張るみたいな、もう厚くしたら3ページぐらいの内容しかないみたいな、何も考える、めちゃくちゃバカなノートじゃんみたいな、それが3、40冊あるみたいな、
うん、
これはめっちゃ失敗してるなと思って、すごいすごい笑えましたね。そうじゃない感じじゃないですか、多分きっと。
うん、
もうそれはすごい 失敗してますね、きっと。でも笑える、失敗という、今となっては笑えるって感じです。
いや、でも、ぶっちぎりの、ぶっちぎりの絶対 120% ですね。
こんな感じで。こんな感じで、ってかもしれないです。
はい、ありがとうございます。
どうでした。
将来のこととか。で、ナナさんにも質問いただいてるので、じゃあそれ最後聞いてみましょうか。
はい。あの、一岡さんはその大学で建築家、油絵とかをやっていらっしゃって、今はその現代アートとかその映像の作品、いろんな作品作ってると思うんですけど、その今後どういう作品を作ってみたいとか、どういう影響を人に与えたいとか、今後の目標みたいなものがあれば、お聞きしたいです。
今後そうですよね。なんか、僕もなんか、油絵学科に転科したものの、きっかけも東京から愛知まで歩いたことがきっかけだったりとか、なんか作品作るぞっていうよりかは、なんか面白いことをやって、見てもらって面白がってもらいたいみたいな感じで、そんなんでずーっと続いてきて、だからなんか作品作ってるっていうかは、なんか自分が面白いと思ったことをずっとやってて、たまたまこうしてもらってるみたいな、たまたまこう美術の界隈にいるな、みたいな。で、だから本当、もしかしたらこっから美術の領域から全然違うところに行く可能性もあんのかもなと思って、自分が面白いと思った方向に進んでったら、こう道が分かれてったりとか、もっと全然違うことに進んでる可能性もあるなと思って、で、その時に、そうですね、なんか、その時の衝動にこう、素直で入れたらいいなと思いますね。なんか、頑張って、さっきの話じゃないですけど、頑張って見つけたものって大事にしがちですけど、もしかしたらそっちに行ったら楽しいかもしれないみたいなことは、いくつになってもこう、素直にこう選べたらいいなってちょっとそれは最近すごい思いますね。なんかそんな感じでその時々で楽しくできたらいいなと思ってます。ふわっとしてる感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ナナさんもやりたいと思ってたことをちゃんと大事に持っとくといいと思いますよ。パン屋さんもカフェも全部繋がってするんで、なんか何年後かその先か分かんないですけど、何かしらつながってきたりすると思うんで、きっと、すごいやりたいことをちゃんといっぱい持っとくのはいいことだと思います、ね。
ありがとうございます。
そうですよね。なんか、結構いっぱい、なんか興味あることいっぱいあると、なんか結局どうしようみたいな、なんか、これからどうしようかって感じで、なんていうのかな。まあ、悩んじゃったりとか、結構これまでの学人でもそういう質問多いんですけど、なんか結局何したいか分かんなくてみたいな質問多いんですけど、なんかそれはもうちょっとポジティブに捉えてもいいなと思ったりもして。
全然そう、うん、本当にドローイングやったり映像やったりインスタレーションやったりパフォーマンスやったり、なんか何年か前になんかだいぶ大人の人に、そのまんまだと器用貧乏な美術家になっちゃうよみたいなことを、
あ、
これだっていう武器を定めて、ちゃんとこう文脈を考えて、どういう人間か分かった方がいいよって言われて、そうなんですかみたいな感じ器用貧乏極めた、なんか器用大富豪みたいな人に、こなすみたいな感じで、そうだって。子供はずっと好きなことずっとやってて、ちょっとずつ展示させていただくようになってきてるんで、あ、全然、あの時全然絞んなくてよかったなってちょっと思ってますね。なんか、やっぱり。ちゃんと素直にやってった方が、ちゃんと変わってくると思うんで、
うん、
これだって思うのを一個に絞んなくても、全然いいと思います。なんか、
そうですよね。なんかそのさっきもそのまあ現代美術ちょっとわからないみたいな話もあったけど、なんかわからないとなんていうのかな、あの引け目を感じるっていうか、なんかわからない自分が良くないのかなみたいなとか、なんかわかりにくいことってはあんまりなんか 良くないことみたいに思われがちですけど、なんかそれはそれでいいというか、なんかそういうふうに思えるとちょっと楽な気持ちになるところもありますよね。
いや、そうですね。分かんなかったけど面白かったとか、分かんなかったから面白かったみたいなものがどんどん増えていくと、美術とかなんか以外のことでも人とか物とか景色とか何でも歴史でもなんか楽しめるものどんどん増えていくと思いますね。なんか分かんないけど、かもみたいな。ちょっとか感覚だけでのものを結構全然大事にしても全然すごいいいと思います。説明できなくても全然いいし、全然それでいいと思いますね。
ありがとうございます。なんか一通り、質問してみて、お二人はいかがでしたか？じゃあちょっと、マハロ君から聞いてみよう。
そうですね。今まで自分でも考えたことなかったようなその考え方だったりとか、本当に奈々さんもおっしゃってたんですけど、頑張ったものを大事にしすぎちゃって、多分すごい自分もそういうタイプの人間なんで、その大事なものもしっかり捨てられるっていうか、そういう力を身につけたいなと思いました。
深いですね。ありがとうございます。奈々さんはいかがでしたか？
そうですね。なんか、個展見に行って、ちょっと怖いなって思ったので、その話すのも、ちょっとだけ不安があったんですけど、全然、なんか、イメージと違って、すごい話しやすくて、わからないのを楽しむとか、ちょっとだらだらするとか、なんか、印象的な、この単語が今日はいろいろなんか自分の心にメモされたいい時間だったなって思います。
ほっとしました僕も。
よかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ最後に今回質問とは10代ゲストのお二人の質問とは別に10代へのコメントっていうのを設けさせていただいてるんですけど、今回出演してくれてるナナさんとマハロ君も10代のお二人なんですけど、このポッドキャストを聞いてくれてるリスナーも、学の生徒だったりとか結構10代20代の若いかつこういろいろ自分で表現したりとかそういったことに興味を持ってる人がとても多いので、そういった人たちにも最後ちょっと一言三岡さんからメッセージをいただければなと思います。
なんかこのポッドキャストにたどり着くって多分相当感度高い10代20代だと思うんですよね。きっと何かものづくりしたいとか表現したいっていうので何かないかと思って情報へたどり着いてきて、もしかしたらここまで聞いてくださってる方もいて、そのぐらい感度高いと、疲れることもとか、打ち当たるというか、当たる壁とかもすごい大きいと思うんですよ、きっと10代、20代で。で、すごい大変な思いをすることも多いだろうなと思って、そのぐらい頑張ろうとか感度高かったりすると。でも、大丈夫なんで、安心してください、皆さん。大丈夫です。以上。
はい、ありがとうございます。本日はクリエイターゲストに美術家の三岡浩一さんを、10代ゲストにマハローさんとナナさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続きクリエイターゲストには美術家の三岡浩一さんをお招きし、10代ゲストのナナさん、マハローさんとともに対談していきました。後編では10代ゲストのお二人からの進路や学校生活の中での等身大の悩みや疑問に触れながら対話を重ねていきました。中でも器用貧乏ではなく器用大富豪になるという三岡さんの言葉が特に印象に残りました。また悩んでいるからこそとりあえず散歩してみる、上手にダラダラするといったアドバイスや、頑張りすぎて見つけたものは大事にしすぎちゃうという言葉も10代ゲストとともに
私もとても共感してしまいました。今回はそういった光岡さんの軽やかさに触れることのできた対談でした。